ただいまより2025年10月5日第一主日礼拝第一礼拝を始めます。
下
まざるをごとく、
その同じところを皆栄え、
悪しき人は叱らず、
風の吹き去る者が何を起こし、
されば悪しき者は裁きに耐えず、
罪人は正しき者の集いに立つことを得ざるなる。
そうは、主は正しき者の道を知りたもう、
されど悪しき者の道は滅び。
賛美歌67番。 新約聖書の129ページです。ルカによる福音書11章24節、汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝もこうして健康を与えられ、御堂に招かれ、共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またネットにてご家庭で礼拝を守ることができ感謝です。スグル州も礼拝から押し出され、神様の大きな愛に包まれて、あなたの恵みのうちに日々を過ごさせていただきました。神様はいつも私たちを覚え、共にいてくださるにもかかわらず、あなたを忘れ、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、守り導いてくださり感謝いたします。越谷教会におきましては、10月には新学校日を覚えての礼拝、原田牧師をお迎えしての特別伝道礼拝、就活セミナーといろいろ計画されています。一つ一つの技があなたに守られ、準備の時が祝されますように、学びの良い時が過ごせますようにと祈るものとさせてください。世界におきましてはいろいろな争いがあります。神様の御心にかなった歩みをすることができますように、神様の豊かな支えがありますように、世界中の人々が平和に暮らすことができますようにと祈ります。ただいまより須賀匠牧師よりルカによる福音書を通して主のもとにとどまると題し御言葉をお聞きいたします。語られ須賀牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を聞くことが語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように、この新しい週も御言葉を糧に歩むことができるように守ってください。越谷教会にて御言葉を語り続けてくださいます須賀匠牧師、須賀前牧師のお働きを祝しお支えください。そして健康をお守りください。田口新学生の学びのとこを祝してください。鈴木恵子牧師の健康をお支えください。幼稚園、教会学校の技を顧みてください。幼稚園園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてご家族をも覚え守って導いてください。ご奉仕くださいます先生方、お一人お一人を祝し健康を支えください。この礼拝を覚えつつも、共に礼拝を守るべきことのできない兄弟姉妹にも、あなたの豊かな恵みのうちに日々過ごすことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、この小さな祈り尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 賛美歌280。この変わらざる恵みのうちに聖徒は我らを清めて義の実を結ばしめその御業を成就した。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えバプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事世々の聖徒と共に使徒信条を告白。我は天地の造り主全能の主たる神を信じ我はその一人我らの主イエス・キリストを信じ主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能のおっしゃる神の右に座したまえり賢いより左で生ける者と死ねる者とを裁きたまわ我は聖霊を信じ聖なる行動の教会聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。説教、主のもとにとどまる塚匠牧師です。
今朝、私たちに与えられた御言葉はルカによる福音書の第11章24節から26節までの御言葉であります。改めて24節の御言葉をお読みいたします。汚れた霊は人から出ていくと砂漠を うろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。前回の、説教は主イエス・キリストが悪霊に勝利する救い主であるという、まあ、そういうメッセージをいただきました。でそれに対して今回の説教は主イエス・キリストによって悪霊から救われたその人自身に焦点が当てられております。前回はイエス様が中心のお話でしたけども、今回はイエス様によって救われた人の話となっております。主イエス・キリストによって罪やあるいは悪から解放された、そういう人間、そういう人間はどのように生きていけばよいのか、どうあるべきなのか、まあ、そのところに思いを馳せながら御言葉に聞いてまいりたいと思います。聖書によると主イエス・キリストによって敗北した汚れた霊、まあ、あるいは悪霊は砂漠をうろつきながら休む場所を探すということが書かれています。まあ、当時砂漠、まあ、あるいは荒れ野というのは悪霊たちのオアシスだと考えられておりました。しかし聖書によると休む場所が見当たらない、まあ、そのため悪霊は出てきた我が家に戻るのだと、まあ、このように言われているわけです。でこの場合の我が家というのは人間のことを表しております。まあ、文脈を考慮して正確に申し上げるならば、まあ、一度主によって罪から救われた人間、まあ、その人間のことを表していると、そのように言えると思います。まあ、要するに私たちが主イエス・キリストによって救われたということが今この地上にあって必ずしも最終的にかつ完全的に救われたということではないという事柄がここからよくわかると思います。キリストによって救われたということが信仰生活のゴールではないという、そういうわけであります。むしろ、まあ、そのところから神の国に向かった旅が始まるのだということ、まあ、そのことが、まあ、このところからまず示されていくのではないかと思います。汚れた霊あるいは悪霊にとって、まあ、最も居心地の良い場所、それはどこか、それは人間の中にあるんです。人間の中にこそ悪霊の安息できる場所があるんです。悪霊にとって人間は住み慣れた我が家なのであります。追い出されたとしても戻りたいと思える最高の居場所なのであります。まあ、この主イエス・キリストの御言葉は私たちの信仰を厳しく問いかける、まあ、そういう形の御言葉になっているのではないかなと思うんです。そもそも人間というのは悪霊の住処として創造されたわけではありません。神の息がかかり神の似姿として創造されたわけです。パウロの言葉を借りて申し上げるならば、聖霊の宮として人は創造されたはずでありましょう。しかし他の誰かではなくこの自分を顧みたとき、私たちはそこで何を思うでしょうか。自分は悪霊によって、自分は悪霊にとって喜ばしい我が家になっていないでしょうか。悪霊の安住する居場所になっていないだろうか。まあ、そのように自らを責めたくなるような、そういう気持ちになるかもしれません。いや自分は 自分なりに自分の家を守っているはずだと、まあ、そのように考える人もいるかもしれないです。それではそもそもこういう問題が何によって起きてしまうのか、あるいは私たちはそういう問題をどのようにして打開することができるんだろうか、まあ、そのことを考えたいと思います。25節から26節を読みいたします。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。聖書によると悪霊が戻ると家は掃除されそして整えられていたと、まあ、このように書かれております。まあ、要するに悪霊に汚された心がきれいに掃除され、二度と悪霊が入らないように、まあ、そのようにされていたと、そのことが示されていくわけです。あるいは、悪霊の支配から解放された私たちが一生懸命に自分の内側を掃除し、壊れた部分を修理し、ある部分はリフォームしたのだと、まあ、そういう情景がここから示されていくわけです。ある説教者は救われた人間は以前の苦い経験失敗を反省し、セールスお断りのように汚れた霊お断りという札も玄関にかけていたのではないかと、まあ、そのようにお話をしておりました。まあ、要するに悪霊から解放された自分は自分の力でそれ以降は守るんだという、まあ、そういう強い精神がここに現れているわけです。まあ、これもよく分かるような気もするんです。キリストによって救われた今なんとかその自分を自分の力で守りたい、自分でなんとか悪霊とか誘惑とかサタンとかそういうものに打ち勝てるように強くなりたいと、まあ、そういう気持ちは理解できるわけです。まあ、先ほどの言葉で申し上げるならば、自分の家自分の心は自分で守っている、だから大丈夫ですよという、まあ、そういう気持ちでありましょう。まあ、しかし、悪霊はどうでしょうか。あ、この家には入れないと諦めてしまうんでしょうか。それが違うわけです。自分よりも強い仲間を連れてきて、その仲間と一緒に家に押し入り、その家を今まで以上にボロボロにしてしまうだとイエス様は言っておられるわけです。要するに人間というのはそれほどまでに悪霊、罪、悪に対しては弱いわけです。無力なんです。自分の家を自分の力で守りきることが容易ではないわけです。それがクリスチャンのリアルな姿、私たちの現実的な姿なのであります。まあ、例えばいいかどうかわからないですけども、お酒に例えたら分かりやすいかもしれません。昨日は飲みすぎた、二日酔いだ、今夜は飲まないぞ、水をたくさん飲んで酔いを覚まそうとする、肝臓を、ね、洗浄する、まあ、これで今日は飲まないでいるぞとそう決める。しかしそう決めていても酔いが覚めればなぜか今夜も飲んでしまう、いや昨夜よりも飲んでしまう、まあ、そういう経験もしかしたら、まあ、大人であればあるかもしれないです。もちろんお酒がダメですよという話ではありません。悪霊というのはそういう形で私たちのうちに入り込み、私たちをさらに深く蝕んでいく、そういう存在だと思えるわけです。ではこういう問題はどうして起きてしまうんでしょうか。どうしたらそうならないで済むんでしょうか。今朝の御言葉の並行記事でもありますマタイによる福音書12章 43節から45節の御言葉をお読みいたします。非常に内容が似ているので聞いていただけたらと思うんですけども、マタイによる福音書の12章43節から45節の御言葉をお読みします。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。こういうことします。今お読みしましたように、ほとんど同じ内容となっておりますけども、ルカによる福音書にはない言葉がマタイによる福音書には、いくつかあるわけです。でその一つが、悪霊が戻った家というのは空き家であったと書いてあるんです。空き家であったと。掃除され整えられた私たちの家は空き家になっていたということなんです。どれだけ自分の家をきれいにしても内装や外観を整えたとしても、その家が空き家であるならばそこに悪霊が住み込んでしまうんだということなんです。キリストによって救われ悪や罪から解放された、もう自分の信仰生活はこれで大丈夫だ、もうこれからは自分で守るんだと、そういうことではないんです。そこに主がいなければ悪霊の住みかになってしまうんだという教えなんです。いや、空き家にしているわけではないと、もしかしたら思うかもしれないです。自分という家をきれいに掃除し、リフォームして整え、そしてそこには自分が住んで、自分でその家を守っているんだと、そのように思う人もいるかもしれません。しかしその自分が悪霊には打ち勝てないわけです。ましてや7つの悪い霊など到底打ち勝つことはできないでありましょう。たとえ自分で自分の家を守っても悪霊にとってはもう空き家同然なのであります。それではそうならないためには何が必要か、答えは一つなんです。7つの霊、悪霊よりももっと強いお方、主イエス・キリストにこの家に住んでいただくこと、この家の主となっていただくこと、そして主イエス・キリストにこの家を守っていただくこと、これに他ならないわけであります。私たちは主イエス・キリストによって罪からも悪からも解放された存在であります。それは事実です。しかしそれで終わりではないんです。あとは自分の力で生きていけるということではないのです。信仰を持つということは自立することではないんです。それでは悪霊に打ち勝つことはできないわけです。大切なことは自分という家に主イエス・キリストをお迎えするということです。主イエス・キリストに私たちの家の主人となっていただくということです。キリストご自身がこの私の主人として悪霊に対して戦ってくださるわけであります。私たちが戦うわけじゃないんです。キリストが今日もこれからも私たちのうちで戦い続け、そして打ち勝ってくださるんだ。私たちの信仰生活はそれに委ねた生活で良いわけであります。信仰を持っていたとしても苦しいことや悲しいことがあります。誘惑に打ち勝てないということもあるかもしれません。自分の力で自分の家を心を守るということにも限界があります。何度も罪を繰り返し何度も葛藤することもあるでしょう。しかしもうこれ以上 戦う必要はありません。自分の信仰生活を清く正しく保とうとして自分の力でロックする必要はもうありません。ただあなたの心の中にキリストを迎え入れるということだけが大事なんです。まあ、それは見方を変えるならば、主イエスキリストのもとにあなたがとどまり続ける、それが大切なことなのであります。すでに勝利を収め、最後に完全な勝利を収める、誠の救い主のもとに今日もこれからも生き続ける、その時私たちはさまざまな苦しみ誘惑から解放され、誠の自由をもって今日を生きられる、その深い幸いがこの箇所から強く示されているのではないかと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。私たちは決して完璧ではありません。弱さがあります。無力です。けれどもその弱さを隠して自分の力でその信仰を守ろうとしてしまう、そういう私たちがいることをお許しください。しかしそれこそが悪霊の思うツボであるということを今日の御言葉から教えられました。そして何よりもあなたの御子まことの強いお方がこの私たちと一つとなっていき、罪や悪から日々救い出してくださる、その恵みをもここから示されました。感謝です。私たちは自力我力に頼るのではなくて、私たちの助け主なるキリストを信頼し委ねて今日もこれからも生きることができますように、私たちの心の内にあなたが御子をお示しください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。
賛美歌324。
キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝も私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは落とされるよパンを取り感謝してこれを指し、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって死が来られる時に至るまで死の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒を祝し、これを聖別してください。救い主し、イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世を限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいし、ただいまから分散をいたしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちとは教会では洗礼を受けた方、公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けておられない方はこの聖餐に預かることはできません。だけれども教会はそれで思って差別をしているのではなくて、いつの日か一人一人が、全ての人がこの聖餐に預かる日が来ることを心から祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方でありましたら、どの教派、どの教会でありましても、この聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞご利用いただけたらと思います。聖餐をお取りになりましたら、それぞれ祈りを持ってその恵みを味わっていただけたらと思います。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。続いて葡萄酒を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、 信仰を持って心の内にキリストを味わう日で、感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを高くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であるとある自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌2編の1番を賛美します。
会見の地なる神様、御前に御晴れの御言葉に記されまして感謝いたします。新しい御言葉をいただきました。そしてなかなかだるな聖書にも預かることができました。感謝いたします。どうか新しい言葉を一人一人が力強く心に抱きつつ新しい習慣を歩むものとならしめてください。感謝と献身の印としてここに献金をお寄せいたします。どうぞご用のためにお持ちください。この祈り尊き主イエスクリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英544
神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。来週初めて歌う賛美歌があるということで、今日練習をしたいと思いますので、よろしく。